ルカによる福音書第4章の1節から13節まで。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄と与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるから。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に誓いよ、と書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることがないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。子供たちの私物化っていうか、そういうことが言われて、多分10年ぐらい経つと思います。今の親たちは自分の子供たちを私物化しているという。でもっとひどい言い方を捨てると、今の子供たちは親からするとペットだという、ペットと同じようになっているという、それが多分10年前だったと思うんです。で今それがもっと状態が悪くなっているのかなというふうに、その私物化が行き過ぎていって虐待になったり、また、子供が命を落としていくってことにもなりかねないなと思っています。でその ペット状態っていうことを言い出した人たちが、その時にどんな現象があったかっていうと、子供たちが何て言うんでしょうね、親の好き勝手に洋服を着せられて、髪型がほら 色が変わったりモヒカンになったり、で子供が望んでるわけじゃないけど親がそうさせていると、あれはもうペットと同じだという、そういうことだったと思います。でそこからじゃあ何が起こってるかっていうと、子どもの私物化であり、また子どもが所有物になってしまった。で子どもは決して親の所有物ではない、一人の人格として、出会い、また扱っていうか、育てていかなければならないという、それが子どもの教育をやっている人たちの、訴えだったように思います。一番してはいけないのは子どもの所有物化ですかね、所有物になってしまっている、そのことを見直せということだったと思います。今日は悪魔の誘惑の箇所です。3つの誘惑があります。私たちには人はパンだけで生きるものではないというボネイエス様の言葉が一番有名で、後の2つの誘惑ってことがあまりどんな誘惑だったかということがわからないんですね。で、一つは空腹、これは自分勝手に自分の空腹を満たすために石をパンに変えたらどうだっていうのが最初の誘惑で、それはイエス様が人はパンだけで生きるものではないということで退けられた。で今日問題にしたいのは2つ目ですね。この国々の一切の権力と繁栄と与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができる。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのもとになる。みんなあなたの所有物にしていいよっていうことでしょう。それを今日は誘惑として悪魔がイエス様に述べています。このような誘惑に対してイエス様はすべて一つの法則に従って答えておられるんですね。それは何かっていうと、全部聖書の言葉で返しておられるんですね。しかも新明記という、3つイエス様が言われた言葉は3つが、そのものが新明記ですね。でこの箇所にはの誘惑には、あなたの神である主を拝み、ただ使いよという御言葉で、退けておられます。 ですから私たちにとって何が大切かっていうと、神である主を拝み、ただ主に仕える、そのことによって全てのものを与えられるから、自分が所有する必要はないという、まあ、そういうことかなと思います。アレクサンダー大王という人がいまして、まあ、僕も歴史でしか勉強したことがないんですけど、彼の最後の逸話話というのがあるんですね。それはどういう話かっていうと、彼は遺言を書いたんですね。で、遺言を書いたときに、その自分が棺桶に入ったときには、両手、この両手だけは外に出して見えるようにしとけという。これがアレクサンダー大王の最後の遺言なんですね。これ伝説だから本当かどうか分かりません。で、それどういう意味があるかということなんですけど、アレクサンダー大王の意味はこういうことだったんですね。自分はまあ、ほとんどの世界を掌握していくわけですよね。で、全てのものが自分の所有物になっていくんですね。建物であるとか人であるとか、そういうものは全部。でも死んでいくときには何一つ自分は天国に持っていくことができないっていうことをみんなに示せということだったらしい。はい。だからこの世の中でいろんなものを持ってこれ以上持つものはない持っていたけども、天国には何一つ持っていけない。だから持っているってものは本当は持っていないっていうことに気づけということで、自分はその棺桶に入ったら素手だけを外に出してみんなに見せようというのが遺言だったそうです。確かにそうだなと思うんですね。自分の所有物と思い自分の好きなようにするっていうのがやっぱりこれが誘惑ですね。しかし全てのものは神様のものであることということを考えておかないと、自分もまた神様のものとして生きているということも分からなくなっているということかもしれません。悪魔はもし私を拝むならみんなあなたのものになるというふうにイエス様に誘惑しています。この世界のものはみんなあなたのものになる。しかし条件は悪魔は私を拝めということでした。それに対してイエス様はそうではない、神のみに使えるという、これで十分なんだということをおっしゃったのです。私たちはいつも全てのものを自分のものとしてしまおうという誘惑を、また危険性を持っています。しかし全てのものは神様のものであるという視点に立った時に、自分のものにしなくてもいいし、そういう誘惑から避けることもできるようになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、一番やっぱりいけないのは全てのものを自分の所有物と思い込んでしまうという、それが罪の始まりかなと思います。お祈りします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは神様から与えられている一つ一つの恵みに対してさも自分のものであるかのように錯覚しがちです。どうかあなたからいただいているものの一つ一つを本当に感謝を持っていただき、全ては主のものであること、また全ては主に返っていくことをどうか今日も覚えさせてください。大江教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人をどうか今日も共にいて守ってください。悩み、苦しみ、絶望の中にあるものにはあなたの慰めを、そして病床にあるものにはあなたの癒しをどうか与えてください。今日もあなたが御言葉を一人一人にくださり、あなたの祝福のもとへとしてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。